タイによる福音書27章の1節から56節です。夜が明けると祭司長たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いて行き、総督ピラトに渡した。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首をつって死んだ。祭司長たちは銀貨を拾い上げて、これは死の代金だから神殿の収入にするわけにはいかないと言い、相談の上、その金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。このためこの畑は今日まで血の畑と言われている。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。彼らは銀貨30枚を取った。それは値踏みされたもの、すなわちイスラエルの子らが値踏みしたものの値である。主が私にお命じになったように、彼らはこの金で陶器職人の畑を買い取った。さてイエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと言われた。祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。ところで祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。一方ピラトが裁判の席についている時に、妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。しかし祭司長たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。そこで総督が、二人のうちどちらを釈放してほしいのかというと、人々はバラバをと言った。ピラトが、ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかというと、皆は十字架につけろと言った。ピラトは、一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けた。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちの問題だ。民はこぞって答えた。その血の責任は我々と子孫にある。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちは、イエスを総督官邸に連れて行き、部隊の全員をイエスの周りに集めた。そしてイエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せ、茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずき、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱した。 また唾を吐きかけ、足の棒を取り上げて頭を叩き続けた。このようにイエスを侮辱した挙句、街灯を流せて元の服を着せ、十字架につけるために引いていった。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴタというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右にもう一人は左に十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し、三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。同じように、祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒に、イエスを侮辱していった。他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて、昼の十二時に全地は暗くなり、それが三時まで続いた。三時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリー、エリー、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、この人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかし、イエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは、大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちは、ガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。教会が最も大切なこととして伝えてきたのは二つであります。一つは、イエスが、今読んでまいりましたイエスが私たちの罪のために十字架で死んだこと。これがまず一つ。もう一つは、イエスが三日目に死者の中から復活したこと。この二つの事柄にあらゆる望みをかけています。そこに望みをかけています。まあ、これがキリスト教会です。まあもっと単純に言えば、そのようなイエスに全ての望みをかけています。イエスがキリストというのはそういう意味です。イエスというのは 当時ありふれた名前です。当時の時代にこのイエスという名前の人は無数におりました。実際イエス様が引き出されて、総督ピラトがですね、まあ実際はイエス様をなんとかもうこのままもう裁判やめてですね、釈放してやりたい、もうこんな面倒な裁判には関わりたくないということで、二人、祭りの時にはですね、一人釈放するというそういう習慣があったようですから、とにかく釈放してやろうと思って二人並べて、バラバかイエスかどっちだ、お前たちどっちを釈放してほしいんだと言った、このもう一人のバラバというのも実はバラバイエスという名前です。だからイエスというのはありふれた名前です。でキリストというのはこれは油注がれたもの、メシアという意味です。油注がれたもの、だからイエス・キリストという呼び名はですね、イエスがキリストだというそういう信仰の言葉なんです。イエスがキリストだ、イエスが油注がれたお方だというも、これ自体がもう信仰の言葉なんです。ある教会の記念式典に行った時にですね、外国からお客様が来ていて、その外国から来たお客様はですね、そこで教会の式典ですけれども、まあ全部が全部翻訳して伝えられるわけでありませんから、まあほとんど言ってる内容はわからないんですね。だけどもその来賓の方が挨拶に立った時に、今日はとても恵まれましたとおっしゃいます。とても恵まれました。実はキリスト、キリストと聞こえて、その言葉を聞いてとても本当に励まされましたと言いました。まあこれはある意味で信仰の本心だと思います。もうイエスがキリストだということを聞くことがもう信仰を励ますわけです。尊いなとはこのことです。あの十字架で死んだイエスがキリストだ、もうこれ以外にない、これがキリスト教なんです。よくですね、このキリスト教を、まあ、という名を使ってですね、最初は聖書から入ります。いや、聖書の中にこういうことも書いてます。あ、こういうことも書いてます。もうあちこち引いてですね、なんてこの人たちは聖書に詳しいんだろうと驚くようなですね、ひょっとするとですね、皆さんよりも詳しい可能性もあります。本当に普通のクリスチャン以上にですね、あっちも引けばこっちも引いてですね、こうもあるでしょう。聖書の言語はこういう言葉ですよとかですね、まあ、そこまでどんどんやられてですね、何を聞いても答えてくれます。何を聞いても答えてくれます。いや、よっぽど聖書を知ってる人だと思う。そしてその後はキリスト教はですね、どんなものですかといってキリスト教会の批判が始まります。でもその時に一つは、いくつも教派があって100以上もキリスト教の教派があってですね、何を教えてるかはっきりしません。こういうふうなことを言われる場合があろうと思います。しかし、それはですね、この点、クリスチャンがわきまえていないとやられてしまいます。どのように教派が分かれていてもですね、歴史の中でいろいろな事情の中でいろんな教会の特徴というもの、あるいはそのありさまが生じてきますから、いくら教派が分かれていてもですね、この点は一致しているんです。あのイエスがキリストだ、あのイエスが十字架で死んだイエスが、あの3日目に復活したイエスが救い主だ、このお方に全ての望みがかかっている、このお方によるほか救いはない、イエスがキリストだ。この点においてはどのように教派が分かれていようがですね、これは変わりません。皆さん惑わされないでください。イエスがキリストだ。イエスキリストは何パーセントの救いをしましたけれども、あと何パーセントこういうことも必要ですよ、ああいうことも必要ですよ、これは聖書が全く教えてないことです。この名によるほか救いはないです。この名によるほか救いはない。よくそれを定めてください。またですね、じゃあこの名によるほか救いはないというんだけれども、救いってなんだと。今度はこう続くと思います。救いってなんだと。 病気から癒されること、本当に病気の中にですね陥ると一体どこに救いがあるんだとクリスチャンでも思いたくなることあると思いますね。あるいは様々な問題が家庭に起きたり仕事に起きたりしてくると、一体どこに救いがあるんだと、とにかくこれから楽になりたい、それから楽になることを救いと本当に思いたくなると思います。神様がいるんだったら今すぐにでもここから楽にしてくれと思うと思います。しかしイエス・キリストという名に答えがあるんです。イエスがキリストであるというのは、先ほど申し上げたように救い主、メシア、油注がれたものという意味ですが、この油注がれたものというのは聖書を見てみるとですね、王様が油注がれたものであります。王様、また神様との間に仲立ちに立って人々を神のもとへ導く祭司の務めをするものが油注がれたものです。また神の言葉を伝えた預言者が油注がれたものです。こういうふうにメシアということの中には深い意味が隠されているわけです。深い意味がですね、ただ病気から救うのが救いの全てではないんです。家庭が円満であるのは救いの全てではないんです。ただいろんなことがよくわかることだけが、ああこれが分かってすっきりした、これが救いの全てではないんです。迷っていたものが、人が生きていくときにはいろいろなことで悩みもし苦しみもします。それから何とか救われたい、だけどもこのイエス・キリストというお方に名を置いたとき、望みを置いたときには、このお方を通して全能の神様に望みを置いたときには、そのお方に信頼して従っていくときに、それに添えていろいろな事柄が解決されていく。だからこの名によるほか救いはない。よろしいでしょうか。私たちは苦しんでいる事柄にも集中してしまってですね、ここから楽になることが救いと本当にもう心が硬くなるかもしれないけれども、でも神様は私たちをご自身との交わりへ導きます。そのような苦しみや悩みさえも用いてですね、神様を知ることへと導きます。そして神様を知ることを通して気がついてみると、あのことが解決し、このことが解決し、あるいは解決しないとしてもですね、それでいいと、こうなるかもしれません。これでいいとなるかもしれません。だから最後の敵である死というのが聖書に出てきますが、最後の敵である死さえももはや勝利に飲み込まれた。最後の敵である死、皆さん、イエス様が悪魔からどのように誘惑されたかを思い起こしてみてください。イエス様がですね、どのような悪魔の誘惑を退けたかです。悪魔はですね、最後にこう誘惑したんです。私を拝めと、そうすれば見ているものを全部あげようではないか。この言葉を聞いてですね、まあ、あるカルトと言われている、今はカルトという宗教がですね、とてもこうもう表にこう出されて、人々がそれにこう巻き込まれないように、まあ、その情報が出てくる時代になりましたが、まあ、そういう聖書も使いながらの、まあ、聖書とも少し関係を持ちながらのそういう宗教の中にですね関わったご経験のある方がですね、それを聞いた時に、あ、自分が教えられてきたことと同じだとおっしゃいました。信じたら全てが与えられる、信じなければ災いが生ずると。これは一見その通りのようですけれども、イエス様はそのようなことを教えて、それは退けたんです。私を拝め、そうすれば見ているものを全部与えようなどとはイエス様は決して約束しません。聖書の神もそのようなことは約束しません。私を信じなさいと。そして何も思い煩うな、何も恐れるな、私を信じなさい、私に従ってきなさい、そして何も思い煩うな、何も恐れるな。そのようにですね、イエス様に従って歩んでいく中では、 その人自身が心の底から変えられていきます。強められたり、また神様から懲らしめられたり訓練されたり、そのようにして気がついてみるとですね、最後の最後の敵である死にさえ勝利するというわけです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。その死さえも飲み込んでですね、死を味わわない者たちが、神の国が力を帯びてくるのを見るまでは、この中には死を味わわない者、死なない者たちがいるとイエス様は弟子たちに言いました。その通りでした。イエス様が十字架にかけられる前にですね、あなたがどのような目にあっても、あなたがたとえ牢獄にいられても、死んでも私はついていきます。こんな勇ましいことを言っていた弟子たちもですね、いざイエス様が捕らえられて恥ずかしめを受けているのを見たらですね、多くの者たちは逃げていき、最後の最後までついていったように見えるペトロももうビクビクしながら遠くから見ていてですね、お前あの男の仲間じゃないかと言われたら、いやいやとんでもない、もう誓いを立ててまでです、もう神様の名にかけてそんなことはない、こういうことを言い出すわけです。だから本当に死が怖く、また人々の恥ずかしめが怖かったわけですね。イエス様のようにですね、されたらどうしようとか思ってるわけです。これは当然ですね。だけどもそのようなものがキリストを知り、また神を知った時にですね、恐れない、思いをずらない、変えられていきます。もちろん急にではありません。弟子たちの歩みはそうだったように変えられていきます。ある牧師がですね、私よりももう大先輩の牧師ですけれども、実は自分はこのキリストの福音を伝えてですね、実は必ずしも確信がなかったんだと、こうある時講演でおっしゃいました。もう30年40年も続けてきてからだと思いますね。もう著名な方ですから、本もですね、翻訳本をたくさん出しておられて、もうキリスト教会でよく知られた方です。私もその方の本読みました。そういう方が講演でザックバランにそういうことを言ってんで、私はびっくりしたんですけれども、でもその後こうおっしゃいました。でも確信を持つようになりました。どうしてか、このどうしてかが振るってたんですけど、お葬式をたくさんやったらですね、本当に確信を持つようになりました。なぜか、キリストを信じて死んでいく人たちが多種多様なんだけれども、いずれにせよキリストにあって死んでいく、その人なりの姿を見たということです。その人ではない、キリストがその人を本当に死なせてくださる、導いてくださる姿を何であれ見たというわけです。そうした時に死は勝利に飲み込まれるということを、その先生なりに見ていかれたんだと思います。実際私たちは先ほど長くイエス・キリストの十字架の死のありさまを見ましたが、その死のありさまについてくどくどとした説明が全くありません。全くないんですね。まあ教会に行って説教を聞けばですね、イエス様が人々からこういうふうに扱われたことにはこういう意味があってとこう解き明かすと思います。そしてそれはまたその通りだなと私たちの信仰励まされることあろうと思います。だけどもこの聖書そのものにはですね、くどくどした説明が全くないわけです。そこにいろいろな勝手な説明が入り込む余地ももちろんあります。ある人々はですね、イエス・キリストはこういうふうにして死んだのはこれは失敗だったんだと、最後の叫びの言葉を見ようと、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですか、こんな言葉を語ってイエス様は立派なお方だったし、神様を立派に伝えたお方だけれども、やっぱり最後の最後は失敗だったんだと、だからこの教えですよこういうふうな仕方でですね、人々を導いていく教えも世にはあるんです。本当に かし弟子たちはそういうふうには見ませんでした。使徒と預言者を土台として私の教会を建てるとイエス様はおっしゃったんですね。私が建てる。十字架で死んでしまったお方がその後何をやってですね教会を建てるのか。でも私は建てると言ったわけです。実際そのように教会は建ってまいりました。そしてイエス・キリストの十字架の死は罪の頭石だというわけです。罪の頭石というのは頭石だけでは土台は完成しませんが、一番力がかかるところ、一番最初に据えられてですね、そこにビシッビシッとこう石を据えてですね、動かないようにビシッビシッとこう石を据えて、あらゆる力がその隅の隠し石にかかって、あらゆるもう本当に上からの重荷もですね、横からのいろいろな風もですね、全部その隅の石隠し石にかかるように土台が据えられていくわけですね。私が隅の隠し石だと、また十字架で死んだあのお方が隅の隠し石だと、ここに意味されているのは、その後の教会がいろいろなことで悩んだり苦しんだりしただろうけれども、あるいは教会っていうのはもちろん人ですから、一人一人の人がですね、いろいろなことで悩んだり苦しんだりしただろうけれども、その苦しみを全部この隅の頭石のところに、全部その重荷をですね、負わせて立ち続けてきたという。教会が立ってきたというと、私たちはこう、勘違いするわけですね。一つ間違いを。教会あって、そしてその中の一人一人を見失ってしまう可能性があります。でも教会は人ですから、一人一人はですね、教会のことだけ考えてですね、教会を目的にして生きているわけではありません。一人一人の生活の中で、あ、こんなことも起きたか、あんなことも起きたか、もういろんなことにこう、もう悩まされているわけです。それは皆さんがご経験なさっている通りと思います。だけどもそうしながら、そのこともあのことも含めてイエス様が働いてですね、教会を建てるということです。教会の共通の課題にだけイエス様が関わるっていうのは、全ての一人一人も部分、一つ一つの部分である一人一人のありとあらゆる事柄に関わって私は教会を建てるです。そのような教会は、その隅の頭石、十字架で死んだイエス・キリスト、このお方に本当に望みを置いてですね、またそのお方から力を得て歩んでまいりました。しかしもう一度聖書の記述に戻りますが、くどくど説明していない。でもここに意味があるんです。皆さん、ここに意味があるんです。説明し尽くさないことが神様のご栄光にふさわしいことです。これをよくわきまえたいと思います。説明し尽くさないことが神様のご栄光にふさわしいことです。もし私たちが分かりきってしまったとするならば、それは私たちの手の中、私たちの頭の中、心の中に全部捉えてしまったようなものです。説明し尽くさないところに神様のご栄光がある。私たちより大きなお方であることがそこに表されています。一つの御言葉だけ今日は詳しく見まして終わりたいと思います。27章、人々があざけった言葉、そこにこういう言葉があります。27章の39節、イエス様の十字架のそばを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ。神殿と出てきます。神殿。この神殿は イエス様が生きておられたこのユダヤ、イスラエルの民のですね、中心に建てられていたとても立派な建造物です。とても立派な建造物。弟子たちもですね、イエス様とその神殿に行った時に、その見事さを見てですね、なんと素晴らしいものでしょうと言ってですね、イエス様にもう思わず叫んでしまったことが聖書に出てきます。しかし、その神殿について確かにイエス様はこのようにおっしゃったんです。ヨハネによる福音書の2章でですね、2章の13節から見ますと、ヨハネによる福音書の2章の13節、ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。これはですね、一見謎のやりとりのように見えると思いますね。神殿とは何なのかということを考えたら、これはすっきりと解けます。神殿とは、イスラエルの民の中心に置かれて、神様がその民と運命を共にすることをいつでも証ししている、そのような建造物でした。そこにおいて神の言葉が語られ、神様の栄光が表されて、イスラエルの民がどのようなありさまになろうとも、どこへ行こうとも、あなた方と運命を共にする。こういうことを示している場所だったんです。だからそこに行って祈るんです。神様が私たちを運命を共にしていてくださる。まあ実際それは荒野の時には天幕だったんですね。天幕が移動して歩いてですね、その天幕を中心としながら移動して歩いて、その天幕、それは神様がいつも一緒にいることを表してたわけです。そしてやがて自分たちの約束の土地を得た時には、もはやこれはここから動く必要がありませんから、その中心に神殿を建てました。その神殿、それは神様が運命を共にすることを証ししていたんです。そして今イエス様がおっしゃっているのは、神殿を壊せと、私の体を本当に壊してみようと、そうしたら3日で建て直すとですね、今まで神殿が果たしていた役割を、あるいは神殿が指し示していた役割を私が果たすということです。私がいるところに神の栄光があり、あなた方と私は運命を共にするということです。よろしいでしょうか。罪人がですね、本当に神様に対して罪を犯す者が神様と共に生きるということは、人間の側からすればですね、自分なりの都合でああ考えたりこう考えたりできると思いますが、神様の側からすれば、許し難い罪を犯す者たちをですね、そのような者たちと運命を共にするということは尋常なことではないわけです。尋常なことではない。実際そのような尋常ではないことが神殿では繰り返しなされていたわけです。動物がほふられて、血を流すことなしには罪の許しはないと、罪の許しが繰り返し宣言されて、その民と共に神がいるんだと、このことが繰り返し思い起こさせられ続けたわけです。そして今やイエス様が罪人と共にある、ご自身の血を流してご自身の体を裂いて共にあるということ、そして運命を共にする。 皆さん、ぜひ正真正銘の罪人としてですね、中途半端な誇りを残した罪人としてではなくて、神様の前に正真正銘の罪人としてですね、このイエス様に望みを置いて、神様を仰いで、そのお言葉を聞き、また祈ってまいりましょう。ここに望みがあります。ここに望みがあります。だから罪の頭石なんです。他のものをここに混ぜられたらですね、バランスが崩れます。バランスが崩れます。変なものを混ぜられてはたまったものではありません。イエスがキリストです。十字架のイエスです。皆さん悩むことあるでしょう。病で悩むことあるでしょう。仕事で悩むことあるでしょう。本当に救われたいと、本当にこれから救われたい、あれから救われたいと思うことあるでしょう。だけどもその時にですね、自分の思いや考えにとらわれたままでとどまらないで、このイエスです。私がどんなに苦しんだとしても、私以上に、私よりもさらに本当の意味で苦しんだお方がここにいるということ、そしてそのお方が私たちの苦しみに同情してくださいます。本当の同情をしてくださいます。ご自身は罪を犯されなかったのに、自分が蒔いた種で苦しんでいるものにさえ同情してくださいます。このお方の名によって祈るものは幸いであります。イエスキリストです。どうか正真正銘の罪人として、このイエスキリストの苦しみを思い巡らすものとして歩んでまいりましょう。ここに示されているのは神の愛です。この愛が私たちを支えます、強めます、養います。お祈りいたします。主よ、あなたに敵対していたものであったのに、あなたに救われて、あなたの愛を知るものとされて、ここにあることを感謝いたします。なお悔いては罪を犯す汚れたものでありますが、どうかそのすべてにおいてイエス・キリストを仰ぎ、イエス・キリストの恵みに預かって強められて進ませてください。新たな宗の歩みにおいて、さらにイエス・キリストを知り、またイエス・キリストを使わされた唯一の神を知り、聖霊なる神の力を知るものとさせてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌239番をもって主を賛美いたしましょう。 座りください。